聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書11章1節から5節。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護をすることはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。次に、新約聖書、エフェソの信徒への手紙6章、13節から15節。だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。
ただいまはエフェソの信徒への手紙、6章の13節から15節の御言葉をお読みいただきました。この段落の始めにあたる6章の10節を振り返ってみますと、使徒パウロがこのように語っておりました。実節ですね。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。前回も申しましたけれども、私たちはすでに神の恵みによって救われているわけですが、しかしその救いはまだ完成されたわけではないのです。私たちがこの地上に生きている限りは、私たちをこの神から引き離そうとする悪魔の誘惑が試練としていつも迫ってくる。だから、聖書が言いましたのは、だから私たちは主により頼み、その偉大な力によって強くされるように。ただこれも前回申したんですが、その時に私たちが気をつけなければならないことがあります。強くなると言いますと、私たちはこの自分が強くなるように、自分の能力とか自分の信仰の力を奮い起こして、自分で悪魔に対抗できるようになることを考えがちであります。そして神に頼らなくても自力で悪魔に立ち向かえる人が本当の信仰を持った人だ、そのように思いやすいのです。しかし聖書はそうは語らない。そもそも悪魔は、普通に言いますとは、そんな甘いものではないのだ。聖書は冷静に語ります。それは闇の世の支配者とか天にいる悪の霊と呼ばれる、そういう存在でありまして、あなたが自力で立ち向かえるような相手ではないということを冷静に語ります。そしてだからパウロは私たちに、自分が強くなれと言ってるわけじゃないんですね。6章の実節、もう一度、くどいですけれども、もう一度見てみますと、主により頼んで、その偉大な力によって強くなりなさい、強くされなさい。主により頼むこと、それこそが最高の道であり唯一の道だということです。で、そのことをより具体的に語るために、パウロは言葉を継いで 繰り返し語っていることがあります。それは何かというと、神の武具を身につけなさいということです。まあ、箇所で言いますと、11節ですね、悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。そう語ります。そしてさらに、まあ、少し先の13節においても語ります。こう言います。だから、邪悪の日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。神から与えられているこの恵みをしっかりと守るように、神の武具を身につけるように、そういうのです。まあ、しかしでは一体この神の武具を身につけるとは一体どういうことなんでしょうか。聖書はやはりそのことを丁寧に考えています。で、まずこの一つ、この神の武具ということなんですが、これは完全武装を表しています。神様の武器をちょっと借りて、それで悪魔をやっつけよう、そういう話ではない。まあ、14節以降を見ますと、まあ、真理を帯として腰に締め、ということから始まって、胸当て、で履物、また先に進めば盾、兜と続きまして、まあ、最後に例の剣を手に取るように言われております。自分の身を守るための装備から打って出るための剣に至るまで、それこそ神の武具によって完全に自分が武装されること、そのことが必要なのだということです。ただこの神の武具についてもう一つ申しますと、ここでもやはり戦うのは実際は私たちではないのだということが実は強調されております。戦うのは神ご自身なんです。神様は武器を貸してくれるけれども、戦う段になったらもう引っ込んで見ているだけだ、そういうのではないんですね。まあ、むしろ神の武具を身につけるというのは、まさに神ご自身が私たちの中に入ってきてくださる、そして私たちの中で私たちに代わって神ご自身が悪魔と戦ってくださる、そういうことを意味している、まあ、そういう言葉なんです。で、例えば、まあ、14節から見てまいりますと、はじめに立って、真理を帯として腰に締めとあります。真理を武器、真理が神の武器だと言うんですが、これは決してキリスト教に関する抽象的な知識とか教理を意味するものではありません。聖書が神の真理というときには、それは何よりも私たちの存在の深いところにで私たちと一つに結びついてくださる神様の存在、そしてその神様とのつながりを意味する言葉です。ですから真理を帯とするというのは、何かもっともらしい理屈や教理を並べて悪魔を論破しろ、そういう話ではないんです。何よりも真理において神ご自身が私たちと一つになっていてくださる、その神に全てを委ねるんですね。私が戦おうとするのではなくて、神ご自身が私の中で自ら絶大な力を振るって悪魔を打ち破ってくださる、その神に私たちはどこまでも一つにつながっていくということ、その中で私たちは神に守られ、その確かな恵みのうちに立ち続けることができる、そういうことです。で、このことはさらに まあ、次の、正義を胸当てとしてつけるということでもまた明らかにされてまいります。まあ、正義というのは本来は神の正しさですね。私たち自身が何か自分の正義といえるものを手にできるわけではない。聖書はむしろ私たちは神の前では罪人に過ぎないということ、そのことをいつも言っています。もちろん私たちは悪いことばかりしているわけではないでしょう。それでも私たちの考えること、私たちのなすこと、そのすべての中に罪の根っこがやはり入り込んでいる。私たちが神様の前に主張できるような正しさというものはないのだ。私たちの信仰の正しさ、そういうものさえ神の前にはありえない。それが聖書の見方です。しかし、では私たちには希望がないのかといえば、そうではなくて、そういう私たちの中途半端な正しさではなく、それに代わって、御子イエス様を通して神がご自分の正義を、正しさを与えてくださった。御子であるイエス様が私たちと同じ人間となって、その生涯を通して、最後の十字架に至るまで、その全生涯を通して、神の前で、あるべき人間の正しい在り方、生き方を全うしてくださった。そのイエス様において、本当の神の正しさが実現したのであり、私たち人間に与えられたのだということ。それがこの正義を胸当てとしてつける、ということの言葉の土台になっています。私たちは自分の正しさを何か出そうとするのではなくて、どこまでも私たちの正しさとなってくださったイエス様のもとに立つんです。まあ、ボンヘッパーというナチスドイツの時代に、生きた神学者が、いまして、まあ、その人が言っていたと思うんですけども、悪魔の本質というのはまず私たちの罪を告発することにあるんだって言うんですね。なんか悪魔というのはなんか驚々しい、何かこう恐ろしいものを持って私たちをいきなり殺しにかかってくるわけじゃない。私たちの罪を告発する、あなたはこんな罪を犯した、あなたはこんな失敗をし、こんな過ちをした。そういうあなたはダメじゃないかと。そんなあなたを神様が愛するはずはない。そういう神、あなたは神様に愛される資格はない。神様は、悪魔はそう言ってくるんですね。で、そういう時に、もちろん私たちは、自分はダメなんだと。まあ、絶望したくなるんですけども、いや、絶望する必要はありません。しかし同時に、いや、私は間違っていない。私はこういうこともできる。こういうこともやっていると、自分を立てて悪魔に言い訳をしてみたり、自分の正しさを主張する、そういうこともする必要はない。ボンヘッファーはそう言うんです。いや、そういうことをしちゃいけないと。ボンヘッファーは言うのです。悪魔になって心を固くなりにして無気になって自分の正しさを言い訳しなくていい。自分の罪を認めて、そのままの自分を認めて、罪人としてイエス様の方に向き直ればいい。イエス様のもとに行けばいい。イエス様の許しがそこにある、溢れるほどにイエス様の許しが私たちに与えられる。そこで神に向かって神様と一緒に新しく生きればいい。 そのイエス様によって与えられる許しの恵み、新しい命の恵みが正義を胸当てにするということです。私たちが悪魔に何かを説得する必要なんかないのです。イエス様のもとに罪人として立てば、あとはイエス様の許しが全てを導いてくださる。そして、最後にいたしますが、そのように全てを主により頼んで、イエス様の恵みと正しさに私たちを委ねていくところで、15節にありますね、平和の福音を告げるという言葉の意味がまた明らかになってきます。もちろん平和というのは大変複雑なものでありまして、私たちが簡単に語れるものではないでしょう。ただ大切なものですから、今の時代に平和を実現するために努力すること、祈ることは大切です。でも聖書が言う平和というのは、まず第一に神様との間に私たちが平和を与えられているという意味なんですね。それが一番先にあるんです。言い換えれば、イエス様にあって神様はもう私たちの敵ではないということ。神様は私たちをやっつけようなのとは思っていない。むしろ私たちを愛していてくださる。罪を犯そうと、過ちの中に陥ろうと、神は私たちを敵とみなすのではなくて、どこまでも愛してくださり、イエス様によって許し、新しい命に導いてくださる。その神の前に、先ほども言いましたけれども、言い訳をする必要はないし、自分の正しさを主張する必要はない。神の恵みに委ねる、その神様とのつながりの中に生きるときに、そこに平和がある。神の平和がある。その神の平和の救いを私たちは生きるのであり、それをまた分かち合って、行くのです。神が私たちの味方となって、いつも一緒に歩んでくださる。それが平和の福音の根本であり、出発点に他なりません。私たちはそのような主の恵みの中で、悪魔の試練、誘惑に惑わされないで、神のもとにあって、祝福された、豊かにされた、そして強くされた歩みを生きていくのです。そのようにしなさいというのが今日の聖書のメッセージです。イエス様を信じていても、この世では様々なことが起こります。そして私たちも多くの失敗をし、過ちを犯し、罪を犯します。でもだからといって、神は私たちを見放そうとされるのではない。敵になってしまうことはない。慌てる必要はないのです。どんな時でも、この神は私たちの味方であり、救い主であることを信じて、その神により頼み、その神に全てを委ねていく。その中で悪魔にとらわれないどころか、確かさを持って、恵みの確かさを持って、共に生きていく、交わりを作っていくことができる。そのことを私たちは今日も改めて心に覚えたいと思います。そしてそのような歩みに招かれていること、改めてこの週の歩みの中で一つ一つ見出し、神様の恵みを確認していきたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、この世に生きる中で私たちは様々なことを、様々な試練に出会います。また多くの罪や過ちに陥ることもあることを私たちは知っています。いや、あなたご自身がよくご存知です。しかしそうした中でもあなたは私たちの味方であること、私たちの救い主であること、その豊かな恵みを御言葉をもって示してくださったことを感謝いたします。悪魔の策略に満ちるような中にあって、どうかあなたの命の御言葉をいつも豊かに与えてくださいますように、私たちがどんな時でもあなたに立ち返り、あなたを見上げて、あなたに全てを委ねて生きる道を見出すことができるように導いてください。そのようにして、まことのあなたの平和とあなたの真実を分かち合っていくことができるように導いてください。多くの悲しみ、痛み、世界に満ちておりますが、どうかあなたの平和と癒しがありますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。